will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
M リンクグループの
うちしてアロハ。
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する思いや福祉の格差をなくし明るい理想の社会を語ったり人と関わる楽しさや日常の気づきをゲストを迎えしてトークしたりする番組です。この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援するM リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。今週も始まりました。ナビゲーターのソーマンです。今週も福祉でアロハ行きたいと思います。今週来ていただいている方はなんかもうすっごいお久しぶりになったような気もしますけども、元見社長に来ていただいております。
はい、元見です。どうもご無沙汰してました。第1回目だよね。
はい、そうですね、
はい、話させていただきました。
今回で13回になりますから。
そんななりますか、
ええ、
はい、
もうお久しぶりですね。
そうですね、
はい、最近の状況としてはどうですかね。
はい、
なんか新しい事業所がとか。
そうなんですよ、北見市で私たち中心でやってますが、
はい、
その北見市でですね、ヘルスケアっていうんですかね、やっぱり、町自体が、元気になってもらいたい、
はい、
そのためには市民の皆様が、健康であってもらいたいという願いを込めてですね、はい、北見クラスルアーナとわりかし大きな、施設なんですけど、
はい、
オープンさせていただきました。
そこはじゃあなんかヘルスケアっていうとなんか違うんですか。 何をなさるとかってあるんですか。
そうですね、今までどちらかというと、介護福祉っていうのはそのお世話をしてなんぼっていう、イメージを受けてると思うんですが、
はい、
これから国もそうですけど、いかに元気にさせててですね、
はい、
活力あるまちづくりをして、評価をされると。だから障害をお持ちの方にはもうはつらつと元気に働いていただくだとか、高齢者の方もですね、元気な高齢者も、いろんな活動、地域活動や仕事でもいいんですよ、
はい、
仕事をしてもらうだとかですね、要介護の方もですね、リハビリに取り組んでこう、歩けるようになるだとか、社会参加してもらうとか、
はい、
そういう形方向で今もう国は動き出していますんで、私たち介護事業者も、子どもから大人、お年寄りまで元気にさせてなんぼと、
うん、
そういうコンセプトを持った、はい、センターになってます。
なんかいいですね、そういう地域にそういうところがあるっていうことはね。
そうですね、まあ、今はもう健康ブームですので、個別にはいろんな、健康グッズや、健康食だとかですね、いろいろ、出てはきてはいますが、なかなか、市民みんなに届いていかないと、浸透していかないと、ここを私たちがなんか、中心になってですね、もっともっと健康を意識しようよというような、取り組みになっております。
あ、いいですね。やっぱりなんか本当にちょっとしたきっかけからみんなそういうの意識って始まりますしね。
そうです、そうです、はい。で、意外とこう気づかないのが、コミュニティなんですよね。
コミュニティ、はい。
でやっぱり何人かが集まって、いや最近どうなのとかね、いやうちの孫がこうだよとかっていうね、コミュニティがあると、はい、あるのとないのでは、生活に全然こう張りだとかですね、変わってくるわけですよね。
はい、確かにそれはありますよね、コミュニティ。
で、私たちはその例えばそのシルバー世代の方がですね、コミュニティしてる中でですね、私たちは専門職ですから、あれこの方ちょっと認知症が進んできてるかなとかね、なんか認知症のサインが出てきてるぞとか、いうのをいち早く捉えて、まあ、ちょっと診察につなげてですね、今認知症のお薬もですね、いろんなのが出てきてて、早く気づけばその進行を、止めるというような、薬も結構出てきてますので。
あ、もうそこまで来てるんですね。
そうそう、早く、気づくということが大事なんですよね。
いや、そうですね。この間も睡眠のプロの方が言ってましたけど、睡眠不足をずっと重ねていくと、こう認知症になりやすいっていう統計が出てるよっていう。
そうですね、その睡眠不足だよっていうことに気づくことが大切ですよね、まずは。
そうなんですよね。そうなんですよ。
そこは私たちがそのコミュニティに、介入することによってですね、そういう身体状況の変化にいち早く気づこうという取り組みを今スタートさせたところでございますね。
いや、だから常にね、いつも誰かと会っていたり話をしたりするっていうことって必要ですよね。
おっしゃる通りです。特にここのね、3年間はそのコロナでね、なかなかそのいろんな方とコミュニケーションを取るっていうことができなかった3年間なんで、なんとか、コロナ前のですね、元気にみんなといろいろとお話をしてた時代に戻そうということも、一つ、考えておりますね。
いや、本当そうですよね。あの頃って言ったら変ですけども、もうね、このもっとなんか自由にね、こう楽しく過ごしたあの日々、もう一回戻りたいですね。
そうですね。特にね、高齢者の方で引きこもっちゃった、お家に引きこもってもう2年だ3年だって結構いらっしゃるんですよね。
いや、そうですよね。
これはね、やっぱりいろんな面で体には良くなかったと、このコロナが教えてくれたこと、いろんなものを、ね、このコロナで失いました。私たちの業界もですね、いろんなものを失って、大変な状況になったんですが、やっぱり得たものもあったと、得たものというのは何って言ったら、やっぱりコミュニケーションだとか、人と人とのですね、その対面でのですね、話し合い、などがいかに大切なのかと、いうことも教えてもらえたんじゃないのかなと思ってますね。
やっぱ人って人と関わるっていうか、人間って人と人の間って書きますもんね。やっぱ人と関わってないとダメですよね。
おっしゃる通りですね。
まあ、オンラインは進んだといえども、やっぱりリアルでね、会うとまたその空気感というか熱量も違いますしね。
はい、そうですね。あとですね、その、北見クラスっていう名前、ルアーナっ っていう名前をつけたんですけど、はい、あの北見クラスはですね、札幌に丸山クラスってあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
ちょっといいものを置いてる、なんていうんですか、スーパーというか、
スーパーというか、なんかその商業施設というかね、
商業施設で、
うんうん、
はい、それをですね、はい、ちょっとパクらせていただいて、
あ、そういうことなんですね、はい、北見クラス、あ、いいですね、
北見クラス、はい、丸山クラスのパクリでして、
ええ、
でクラスっていうのはね、1学級2学級のクラス、はい、そういう意味と、もう一つですね、うん、ここで暮らす、生活するという意味もあるんですね。
なるほど。
でそれですっかりね、うん、北見クラスルアーナっていう、うん、ルアーナっていうのはその、心よいところっていうかですね、健康なところだとか、まあ、これは私たちの得意なハワイ語なんですけど、
おー、そうなんですね、
はい、そのルアーナ、
はい、
その前に北見クラスルアーナと、
いいですね、
はい、いうことでスタートさせていただきました、はい、
じゃあますますちょっと北見クラスに目が離せないというか、はい、地域のね人たちがこうコミュニティとなる場所ですよ ね、
はい、あと売りの一つがですね、はい、サウナなんですよ。
サウナ、
サウナ、今あのブームですよね。
サウナブームです、
はい、まあサウナ、男性用と女性用のサウナを作りまして、なんていうんですかね、サウナもですね、実は入り方さえ間違わなかったら非常に、はい、健康にいい、というデータがちゃんと出ております。
なんかそれこそフィンランドでしたっけね、
はいはい、
健康にいいから昔からって言われてますもんね。
そう、ただ無理して入っちゃダメなんですね、うんうんうん、高血圧の人がね、
はい、
痩せようと思ってちょっと無理して、頑張って、うん、10分いた15分いた、これは良くない入り方で、
ありますね、
うん、ちゃんと整うための入り方っていうのがありますので、はい、これもぜひですね、北見クラスルアーナでですね、サウナの入り方をですね、ちゃんとこれもご指導、できるところはちゃんとご指導しますので、
いいですね、
はい、もう子供からお年寄りまで、はい、
あ、じゃあもうね、お子さんととかお孫さんとっていう感じで行けますね、
皆さんで来ていただきたいなというふうに思ってますね、う
ん、いいですね、あのサウナ、はい、なんか一緒に入った人がいたとして先に出るのが嫌だって言って負けたくないみたいな感じでどっちが先長くいられるかって心の中でやるっていう、ついついやりがちですから、あれも気をつけてください、皆さんやんないでくださいよ。
そう、
正しい入り方してください。
そうです、ね、はい、あとですね、あの地域交流スペースを作ってまして、はい、あのシチズン、エリア、スタジオ、シチズンスタジオっていうふうに言ってるんですけど、まあ、結構なスペースで、
はい、
周りが鏡張りになってる部屋があるんですよね、
はい、
でここはですね、地域のダンスをやってる団体だとかバレーだとかですね、あとはもう地域のいろんな活動をしている方々にその場所を貸し出ししてですね、いろんな多世代交流をしていただきたいなと。
いいですね、
はい、こういうスペースも設けております。
うーん、そういうのはいいですね。よりみんながこういろんな方がね、いろんな使い方をしてそこを利用して、まあ、集まるっていう、
はい、もう多世代交流っていうところに一つのそのキーワードを置いてますので、うん、当然先ほど言った高齢者の方々のコミュニティの場もありますし、
はい、
そこはまあシニアサロンというところ、で、あとはそういう地域の活動をしている子どもたち、まあ、大人もいいんですけど、はい、そういう方々がそこで練習できるスペースも設けてる、うん、あとサウナを設けてる、
うわ、
あとはあの要介護の方々のリハビリをする、はい、リハビリ特化型デイサービス、これもこの施設の中に入ってるんですね。すごいでしょ。
すごいですね。
盛りだくさん
結構広いんですね。
そうなんですよ、ね、結構広い、スペースを、新築じゃないんですけどね、今空いたところがあって、
はい、
そこにそのような、 施設をスタートさせたと、
うん、もう新たなこう息吹を吹き込んだって感じですね。まさにちょうど今月毎月最終放送日ってキーワードを FM ギグ北海道ステーションでは決めていて、
はい、
今回の、まあ、今月ですね、今月のキーワードって私のおすすめっていうキーワードが、
はい、
まあ、テーマだったんですけども、まさに北見クラスルアーナがおすすめって感じですよね。
ありがとうございます、
これぜひなんか北見の人はもちろんですけど、北見近郊の方でも使いたい、はい、利用したい感じですよね、はい、
そうですね、あの送迎なんかも、ね、やる予定で やってますし、
はい、
あとはまあ車で通える方は近隣の、ね、うん、町村からも、ぜひ来ていただいても構わないということです。
いいですね、
まあ、こんな複合施設がこれからその北見だけではなくですね、
はい、
札幌や、東京 でもね、
ま
あ、どちらかというと私たちは地方に興味があるので、その近隣のですね、
はい、
札幌近隣の市町村だとかにもどんどん、
はい、
あの出展できたらいいなというふうに思ってます。
なるほど、まずじゃあ北見でやって、
はい、
そのノウハウを持って、はい、いろんなところでね皆さんが集う場所、
はい、
いいですね、
はい、楽しみです。
楽しみですね、
はい、
いやもちろん、まあね、本見社長仕事も好きでやられてるっていう感謝されるからあれですけど、なんか違うプライベートな話もせっかくですから聞かせてください。あんまり、まあ、もちろん言える範囲のことで。
あ、いやいや、あのね、私はもうね、まあ、仕事が中心ですけど、仕事以外の趣味って一つありまして。
何ですか？
コーラス、合唱をですね、もう30年以上やってますね。
え、30年以上も、
はい、札幌にいる時からずっと合唱活動はやってまして。
それなんかきっかけってあったんですか？
もともとね、あの学生時代の時には、吹奏楽とかオーケストラだとか、
はい、
あの楽器系だったんですが、
はい、
あれちょうど29歳の時だったかな、ベートーベンの第九をやるんで、
はい、
ちょっと合唱の方手伝ってくれないかって言われたんですよね、
はい、
その時に今大谷高校にいた宍戸先生って超有名なあの合唱指導者がいて、
はい、
その大谷、宍戸先生っていう方の指導で、まあいいかやってみようかなって、
はい、
合唱を歌ったの、第九を歌ったらですね、はい、これがまたもう素晴らしくてですね、まあ、吹奏楽もいいんですよ、吹奏楽もいいんですけど、この合唱のこのハーモニーというか、
はい、
みんなで作り上げるこの何ていうんですかね、音楽っていうものにもうすっかり魅了されちゃって、
はい、
もうそれからもう合唱一本で
わあ、でもそっからずっとっていうのもね。
そうですね、ちょっとニッチな、まあ、世界というかね、なかなか、社会人になっても合唱やってる人っていうのはだいぶ少なくなってきてはいますが、
はい、
ましてやこのコロナで
あそうです
ね、歌うことが、悪だみたいような
ありましたね、
時代がありましたので、やっと最近、みんな、マスクもですね、
はい、
外して、
はい、
まあ、ちょっと距離を取りながら、
はい、
歌うようになりました、うんうん、
ああよかった、
これ、ね、なんていうんですかね、合唱っていうのはカラオケだとかなんか一人で歌うその民謡だとか、ね、
はい、
詩吟だとかいろいろあるんですけど、みんなでハーモニーを作り上げた時のですね、
はい、
その快感というのかね、非常にこうなんか勇気が湧いてくるんですね、生きる力というか、勇気というか、これがねなんか感じられた時に皆さん合唱にはまるんですよね。
なるほどね、いやパワーありますもんね大工とかあの、年越しというかね、年末歌ったりしてるのを聞いても素晴らしいですもんね、
まあ興味のない人が見たらね、何なんだこのフロイデはってバカにされるんだけど、いや歌ってる方はね楽しいというかね、感動なんですよ。
それをこう今もずっとやられている
んですね。そうですね。で年に1回今年も10月1日にコンクールがあってですね。
おコンクール、はい、10月1日
そうなんです、うん、社会人の、合唱団がこう札幌、まあ、札幌に限らない今年は旭川なんですけど、はい、
旭川
で、 うん、あります。でそれにも出てますんで、はい、
合唱コンクール、
合唱コンクール、
うわ
小学校の時ありました、中学校の時ない
、いやありましたね小学校とか中学校やりましたよ、
合唱コンクールありましたよね、
合唱コンクールやりましたね、
はいはい、あれはねやっぱ学校でやる合唱っていうのはいかにそのまとめられるかと、チームをまとめられるかっていうところなんですよね。
なんか合唱って、まあ、それこそこう声の高いとか低いでそれぞれパートが分かれて、それでみんながそのポジションで一生懸命歌って一つのものを作り上げるって、まさにスポーツもそうだし、はい、組織とかコミュニティ、はい、社会に携わる部分でも自分が何ができるのかっていう立場で一生懸命、
ね、そうなんです、
やるっていう、すごい通じますもんね、
はいはい、そうなんですよ、うん、で一番大切な合唱、まあ、吹奏楽もそうなんですけど、
はい、
その自分の音も大切なんですけど、人の音をしっかり聞くというところがポイントなんですよね。
なるほど。
で基本合唱の場合は6割聞いて4割歌うと言われてますんで、聞く方が大切なんですよ。その聞いた音にいかに自分の音をハモらせるのかっていうところにこう集中するさせるわけですよね。
はい。
であとはその楽譜に忠実に、
うん、
あとは日本語の曲の場合は日本語をいかにきれいに発音するかというところが特にコンクールの場合は評価の基準ですね、
はい、
音が合ってる合ってないはまあ当然ですけど、うんうんうん、日本語がいかに綺麗か、特にガーとかね、私がーってがーあるじゃないですか、
はい、
これ合唱会でがーなんて言ったらもうアウトですから、
ががじゃない、
がじゃ、そう、そう、まあ、そんなような、
あそうか、
そういうなんていうんですか、日本語ってすごく難しいなっていうのを合唱で歌うと、つくづく感じますね。
なるほど。なんかアナウンサーもそういうなんかがとかって言うって聞いたことは確かですけどね、はい、違ったらごめんなさいだけど、はい、ありますね、鼻にちょっとかけて言うみたいな、
そうなんです、うん、特にガギグゲ語はね、いかに柔らかく言うのかっていう、ところなんですかね、
どのくらいのペースで練習してるんですか。
週2ぐらい、週1週2でやってますね、はい、で5月は5月で演奏会がありましたし、
はい、
あと10月にコンクール、うん、あとはジョイントコンサートとかっていうステージがありますんで、まあ、それに向けてみんなで一生懸命、
うわ、そうなんですね。
学校の教員の方だとか、はい、いろんな方がそれこそ年齢も20代から80代までいますし、
結構幅広いですね、
はい、広いんです広いんです、うん、で職業もいろいろなので、
はい、
それはそれで非常に楽しいですよね。
社長が所属しているとこ何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今は25人ぐらいですね。ちょっと今だいぶ少なくなってはいるんですけど、
少ない方なんですね、
まあ、でも25、6人ってのは一番ハーモニーが作りやすいですかね。
女性男性の割合ってだいたい半々ぐらいいらっしゃるんですか。
本当は男性やっぱり少なくていいんですね、
はい、
うちも今7対3ぐらいで女性の方が多いですか。
お
で7対3じゃちょっとバランス悪いんじゃないですかって思われがちですけどね、
はい、
男性ってやっぱり声が大きいのでね、テナーもベースも、まあ、3、4人ずつぐらいいれば、
うん、
女性10人ずつぐらいに十分
あそんな感じなんですね
対応できますんで、
なるほど。 いやなんか楽しいですね。ちなみにそれってかなんか社内のイベントって言ったら変ですけど、なんかそういうとこで披露するっていうタイミングってあるんですか？
いやいやいや、もうこうもう会社では社長いつも何やってんのかねって思われてる。
いやいやいやいやいや、なんかね、うん、会社の中でも歌う人たちがいて、
そうですね、
なんかね、
まあ、本当歌うその力とか歌う意味だとか歌によってこう救われるとかいろいろあってですね、もう 14,5 年前ですか、認知症の高齢者を集めた合唱団を作ってるんですよね。まあ今3年間ちょっと休止してますけど、はい、これもまた面白いですよ。あの認知症の高齢者の方、短期記憶はかなり厳しいんですけど、昔の曲はもうねアンプしてますね。
おーそうか、はい、なるほど。もう歌えるかな歌えないかなったけど、はい、曲がかかれば歌ってしまうみたいな。
そうですそうです。今度あれですね、認知症高齢者ひばり合唱団っていうんですけど、今度流してもらおうかな。
ああいいですね。
いいんですか？まあ本当あの1分でも2分でもいいので、いや結構歌うんだなっていう、平均年齢85、6歳ぐらいかな、80代90代、
あそか、
結構認知症も重たい方々が集まっての合唱団なんですよ、
へえ。
今年もぜひ、ステージに上がりたいなというふうに思ってますんで、練習をこれからですけどね、始めようかなと思ってます。
そこのなんか指導とかっていうのはどなたがされるってあるんですか？
この、ね、指導はやっぱり音楽系の専門の先生に、お願いしてますので、はい、
なんかそれこそあの歌声喫茶でしたっけ、
はい、
もうありますし
歌声喫茶もやってますね。
やっぱりなんか音楽とか歌とかって、こうやっぱ体にいいですよね。音を楽しむというぐらいで音楽ですから、は
い
はい、
いや声を出すっていうことはね、あの呼吸器系には絶対いいですね。
そうか、
やっぱり呼吸器系が結構皆さんあの、ね、
ちょっと衰えてきますからね。
衰えてくるのでね、はい、
そうか、歌うって確かに喉使いますし、お腹から声出すから体使いますもんね、
はい、そうですそうです。なんか以前平均年齢が一番高い職業は、
はい、
あの寿命、平均寿命のね一番高い職業はって、はい、あの出てたんですけど、
はい、
一番はお坊さんでした。
あ、お坊さん、お経を読むから、
そうそうそう、あの方々70になっても80になっても結構お腹からねお経を読んで、
すごい声通りますしね。
そうそう、だからいかに声を出して歌うことが、体にいいかということがね、そのお坊さんの平均寿命が長いということで証明されてるんじゃないですか。
毎日読みますしね。
そうそうそうそう、確かにあれはいいなと思いますね。
いやそうか、なるほどね、これ意外な、
はい、
そっか、やっぱりでもね、それをやっぱ歌うっていうところにつなげてどんどんまた、でも社長のね歌も今度はね流すっていうのもあるかも。
いやいやいや、それで合唱やってるからよっぽど歌うまいんだろうって言われるんだけど、ちょっとカラオケとね合唱違うから、ね、
カラオケとね合唱はやっぱり違いますからね。 そこはやっぱり ね
私の歌は恥ずかしくて流せない。
ぜひ、はい、じゃあね、そのひばりの、ね、皆さんの、ね、合唱団の皆さんの声をね、
聞いてもらいたいと思います、はい、
ぜひこの放送で流せるといいと思いますしね、はい、楽しみですね、
はい
はい、もうそんな感じで気がつけばもうそろそろ番組も終わりの時間となりましたよ。
ありがとうございます、
はい、ということで本日のゲストは本見社長に来ていただきました。ありがとうございました、
どうもありがとうございます。
この番組は地域福祉をあらゆる角度から支援する M リンクホールディングスの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。また来週月曜日12時にお会いしましょう。さようなら。